るもまた三十馬だ。答えができても許さん、できなくても許さん、言えても三十馬、言えなくても三十馬、こう言って徳さんがいつも言うてやる。南天坊はこれを真似をして、言いうるも南天坊、言えざるもまた南天坊という。そこで臨済が印字をしておる落語やって、徳さんのところへやって、徳さんがそう言うたならば、言えば何としてかまた三十坊なると説いて、言えざるもまた三十坊はよくわかるが、言えたのに三十坊とはどういうわけであるかと、こう尋ねてみる。すると徳さんが必ず棒で叩いてくるに違いないから、その棒をしっかり捕まえて棒押しをして徳さんを、ね、押し倒しちまえ、そう一掃して、そうして徳さんがどう出るか見てこい。棒を切重してそう一掃してたそのさんと見せしむ。徳さんが必ず殴ってくるから、その棒をしっかりと捕まえて棒で押し倒して、徳さん老僧だから押し倒されるに決まっておるが、押し倒したら徳さんが一体どう出てくるか一つやってみる、こう言って落語を使いにやる。ほかしこに至って教えのごとくにと、そこで落穂が徳さんのところへやっている。果たして徳さんが、言いうるもまた三十坊、言えざるもまた三十坊と言うから、進んで出て、言えば何としてかまた三十坊なる、立派に答えができたら殴ることはござるまい、こう言うと徳さん、すなわち立つと、徳さんが殴ってきた。そこで落穂がその棒をしっかり捕まえて、ぐーっと押し倒して、そう一掃す、徳さんを押し倒してしまう。徳さんすなわち北条に帰る、徳さんすなわち北条に帰る。これは、徳さんの今の説法との問答と同じことだ。徳さんが発を持って最座に直道へ降りていくというと、説法が待ち構えておって、鐘いまだならず鼓いまだ響かざるに、卓圧していずれのところにかさる、まだ運搬もならんのにどこ行きんさん、こう言ってとっちめると、徳さん無を抵当して北条に帰る。徳さん抵当無を北条に帰る、黙って頭を下げて部屋へ帰っていった。すると説法が岩頭に向かって、今日面白かった、親父がまだ運搬もならんのに出てきよったからとっちめて叱ってやったら、和尚黙って帰っていった。すると岩頭がみんなの前で、大将の徳さん、いまだ松物を加えせず、親父もボケよったり、年取って親父もボケよった、松物を加えせんがいて、大事なことを忘れよったがいて、こう言うと徳さんが岩頭を部屋へ呼んで、貴様俺を疑うのか、老僧を受けがわざるか。すると岩頭がそっと徳さんに耳打ちをして、それから明くる日の定晶に徳さんが高座の上へ登るというと、岩頭が表へ出て、大将の徳さん松野の句を言えたりと言うて、手をたたいて喜んだという。 徳山卓圧という公案があるが、あれと同じことだ。無後帝都沖や徳山すなわち北条に変え、棒でもってガッと押して押し倒すというと、徳山が素直にスッと黙って北条へ部屋へ帰っちまう。この境界がわからんという大変。言いうるもまた三十棒、言いえざるもまた三十棒という気泡の鋭い徳さんが黙って北条へ帰ってしまう。その境界がわからんという大変。ふ帰って死にこじすた。そこで落語が帰って臨済に。このありのままを告げたという仰せの通りに、私が言いうる、言いえば何としてか三十棒なるぞというと殴ってきましたから、私がその棒を捕まえて押し倒しましたら、徳さん黙って部屋へ入りました。まあこういうことも考えてみたら陰険な話だ。徳さんのところへわざわざ弟子をやって言い含めて徳さんを試験する、随分陰険な意地の悪いことのようだが、これが官権だ、官弁だ。それが切磋琢磨というもので、一部も揺るがせにせ、どう出てくるか試験をするのだ。ふ帰って死にこじすた。落穂がありのままに告げるというとしいわく、我従来この勘を疑弱すた。そうか、やっぱりそうか。ただものではないと思ったが、やっぱり古だぬきじゃったなて。なかなか食えんやつじゃなて。我従来この勘を疑弱すた。しかも格のごとくなりといえども、何時徳さんを見るやて。なるほど、徳さんはただものでないと分かったが、その徳さんが黙ってお前に一言も言わずに北条へすっと帰った、その徳さんの境界をお前分かったかどうじゃ。これも勘弁だ。徳さんを試験しておるのかと思ったら、落語が試験されておる。どうじゃ、その黙って部屋へ帰った徳さんの境界を貴様どう見たか。分かったかどうじゃ。本気した。そこで落語がぐずぐずっとして返事ができなかった。徳さんを試験したつもりでよったが、自分が試験をされてやる。本気した。しすなわちたすと、このうかつ者めがて、こういう手落語が殴られたというわけ。釈子だ、お互いは釈子を一つ毎日切磋琢磨していかんというわけ。釈子が分かっておるかどうか、釈子を手に入れておるかどうか。公案もそうだ、釈子を少量していく。公案を解いて、公案を回答して分かったなんということはいらんことじゃ。車庫があれば、こいつが分かっておれば、公案なんぞはすぐ分からんな。すぐ回答できんな。なんぼ回答が当たっとっても、車庫が手に入っとらには何にもならんことだよ。行住山、日常邸が お互いにこの車庫を、研究していくのである。釈子を少量していくのである。釈子を磨いていくのである。そう思って一つ油断なく修行をしてもらいます。はい。
北条寺一日仕事、血と同じく騒動前においてみて、すなわちとこの一同の僧帰って監禁すや、しわく監禁せず、 自枠帰って善を学すや、死枠善を学せず。自枠今日もまた完せず、善もまた学せずんば、卑怯この名におかなす。死枠僧に枯れをして成仏さそせしむ、さそしさらしむ。自枠近接たっとしといえども、まなこに落ちてええとなると、またそもさん。死枠まさに思えり、何時はこれこの続感と。死と死安山にと、いかなるかこれ路地の白語。三枠高校、四枠あするな。三枠長老そもさん、四枠この宿さん。四楽ほにと、十条とていわく、十条よりこの方、一人は棒を行事、一人はカツを行事、穴子か親しき、ほいわくそうに親しからず。しわく信女そもさん、ほすなわちくわす。しすなわちたす。思想の来たるを見て、領主を展開す、総務を、しわくえすや、いわくふえ。しわく混乱つんざけども開けず、何時に領門戦を与えん。大格いたりさんず、しほっすを拒きす、大格ざぐを敷く、し、ほすを敵げす、大格座具を収めて騒動にいる。主僧いわくこの僧、これお正の信仰なることなしや。礼拝せずまた棒を喫せず。し、聞いて格を呼ばしむ、格いず。しいわく大衆。言う何時まだ長老に参ぜずと、格いわく不信、格不信と言ってすなわち、自ら衆に帰す。往生寺一日死を問うた。往生寺は臨済録の関東の浄土のところから出てくる人で、成仁は位の名前である。その当時の知事であったという。遺産の霊友禅師に参じて継承孤児という孤児号をもらっておる。なかなかやり手である。知事が率先をして参戦をしておるのだから、法がおのずから行われなければならんはずである。知事が率先して宗教的であれば、喧嘩の青少年もおのずから宗教的になるはずである。近頃はそういう政治家がおらんから、上に立つ者が宗教的でなくして、青少年の指導には宗教が大事だなんて口で言ったってそれは何にもならんじゃ。往生寺一日死を問うた。浄土のところは感謝へ役所へ人材を招いて浄土をしてもらったのである。当時は廃仏毀釈の後で、寺にはもう整った設備がないから、しばしばこの役所の 行動で浄土をされたものである。一日寺を訪ねてこられたと。往生寺一日死を問う。死と同じく騒動前においてみて、すなわち問うた。そこで臨済が、知事が初めて来たというから、お寺の中をずっと案内して見せたのである。騒動の前へやって、この中が禅道じゃ。この中に雲水が今32ほど座禅しておる。騒動禅においてみて、すなわちと。すると知事が尋ねて言うのに、この一堂の僧帰って監禁せやと。ほう、この中に30人もみんな一緒に暮らしておるのですか。これなんですか、毎日お経を読んどるんですか。なかなかどうしてこの知事、一通りの、ネズミではない。ちゃんと何もかも心得ておって臨済を試みるのだから、勘弁で。臨済がどういうか、雲水が毎日何をしておるぐらいなことは百も承知。この一堂の僧帰って監禁すやて。はあ、このたくさんの坊さんたち、毎日ここでお経でも読んどるんでございます。お経の勉強でもするんですかね。死いわく監禁せず。そんな手に乗る臨済ではない。いわく監禁せ。お経なんぞ読むかい。禅宗坊主がお経なんぞ読んどるかい。じいわく帰って禅を隠すや。はあ、そうですか。そういたしまするというと、何ですか、ここで朝から晩まで座禅ということをやっておられるんですか。帰って禅を隠せ。しわく禅を隠せ。いや、座禅もしたら、座禅もしたら、わしとこじゃお経も読まさには座禅もさせ。しわく経もまた観せず、禅もまた学せずんば、筆経この何をかなす。お経の勉強もせず、座禅の研究もなさらんというと、毎日何しとるんですかな。この大勢の人が毎日ここで飯食うて何しとります。しわくそうに枯れをして成仏さすしさらしむて。わしとこはな、どいつもこいつも仏にしちまうね。みんな仏になる稽古をしとるね。そうに枯れをして成仏さすしさらしむ。どいつもこいつもみんな仏にしてしまうのよ。さすがは臨済だ。うちでは朝から晩まで座禅しますなんてつまらんほらは不完。夜は今宵から開沈まで4時間ぶっ通しで座りますなんてつまらんことは言わん。直心妊娠検証成仏だ。直に人の心を指さして検証、章を見て成仏せしむく。これより他にないじゃないか。これより他にない。お経も読まず、上言衆さえ空で読めず、上言衆ならいいが、観音経も二年も三年も経っても本読まには読めんようなことで、座禅もろくにせずに、公案通ることばかり考えとっちゃどうなる。公案なんぞ通ったって何もなりやす。公案なんぞは一つ通れば結構。通らいでもよろし。
検証をすれば結構、成仏すれば結構。そうに金をして成仏さそしさらしまた、みんな真剣でないたいがたい。真剣に一つ故事究明をせ、真実の事故というものを突き詰めていかなければ何にもならん。この間の学校で接心をやったが、ドイツから21になる小僧が来た。接心に参加して参禅させている。一番しっかりした花大の学生であれだけのやつはおらん。真剣だ。とにかく日本まで来て禅を学ぼうと。皆一つ真面目に故事究明せんことに、公安を通ることばっかり考えて、ああ言ったら通ろうか、こう言うたら通ろうか。人に教えてくれ、同じことをみな言うて、そんな不親切なことでありか。自己を欺き、死刑を欺き、社会を欺く、騒動へ来て、それでは虚偽な人間になるために騒動へ来とるようなもん。公安は通らんでもいいから真っ正直に、無眼すでもいいから真っ正直に。バカになるから。そういう真っ正直なバカな人間が今日の社会にはおらんのだから。そういう人が社会へ出ても一番そら成功する。教も学せ、関せず、善も学せ。そうに彼をして成仏さそしさらしも、みんな仏にしちまうねや。じいわく近接たっとしといえども、まなこに落ちてええとなれた。こういう個人の言葉がある。近接、金のくず。シナ人はこの貨幣というものが、政府が始終変わるから貨幣というものに信頼がない。そこでみんな金の延べ棒を持っとる。金にはこの相場の変動がない。金が基本である。金を削って目方にかけて、それで商売の取引をする。削ればおのずからそこに細かいクズが出るが、そのクズも決して捨てない。もったいないからちゃんとクズも拾って持っていく。それほどこの金の削りくずというものは大切にされるものだが、どんな大切な金のくずでも目の中へ入ったら、こりゃ病気で、病になるわけで、邪魔になるわけで。金のくずが目に入ったら目が見えんようになる。近接たっとしといえども、まなこに落ちてええとなる。金のくずでも目に入っては毒だということがござりましたな。あれはどういうことでしたかな。とぼけてこい方、近接たっとしといえども、まなこに落ちてええとなる。仏だの祖師だのは尊いものかもしれんが、そんなものがあったら邪魔でしょうな。近接たっとしといえども、まなこに落ちてええとなる。またそもさ、仏にするの祖師にするのと、いらんこっちゃござらんかな。しいわくまさに思えり、なんじはこのこれこの俗観とて。瀬戸人材が目を向いて、貴様はなかなか洒落たことを言いよるが、俗物だと思うたに油断のならんやっちゃな。しいわくまさに思えり、なんじはこれこの俗観だ。お前さんなかなかしっかりしたことを言いよるの。見直しましたよ。
まさにお参り難事はこれこの俗感だ。大いに知事を褒めたな。しわく安し安山に遠いかなるか、これ路人の白馬。安山というのは、やはり当時の老僧である。路地の白馬というのは、これは法華経にある長者宮司ではない、この家宅の話だ。長者家宅の話のから出てきた言葉で、あるところに長者がおって古い屋敷を持っておったが、ふと気がつくと屋敷の隅から火が出ておる。これは大変だというので、まず外へ飛び出して、たちまち火が回ってしまう。まず子供たちを助けなければというので、子供たちに火事じゃ外へ出ようと、火事じゃ火事じゃと言うても、子供たちは火事が何やら、家が焼けることがどういうことやら知らん。おもちゃを持って遊んでる。一人や二人なら下げ出すが、長者の子供は大勢。そこで長者が方便を待って、みんなな、うちの中で遊ぶよりはな、今日は天気がええから外へ出て遊べ。外には羊の引く車、鹿の引く車、牛の引く車、面白い車があるから、みんなお前たちにやるから外へ出て遊べ。車と聞くというと、子供たちはみんな外へ飛び出して、今も昔も子供は乗り物の好きなもの。そうしておるうちに火が回って、屋敷は焼けてしまったが、子供たちは外へ出たおかげで命を拾った。外へ出たところが、鹿の引く車だの、羊の引く車だの、牛の引く車だのという車はなかった。方便であるから騙したことになる。しかしこれは長者が騙した罪にはなるまい。命を助けるために方便を持ってそういうことを言われたの。しかし羊の引く車も鹿の引く車も牛の引く車もなかったが、長者は自分の乗る真っ白な牛の引く立派な車を子供たちに与えた。大白牛車、大きな真っ白な牛が引く車を与えた。ちょうどお釈迦様の一代のご説法もそうだったけ、諸行は無常だぞ、今日はって明日ない命だぞ、この世の中はいつ焼け落ちるかわからん屋敷のようなものだ、外へ出よ外へ出よと言うても、世の中の人がこの無常の世の中に執着して出ようとせんから、声聞円覚菩薩という三つの教えを示して、みんながそれについてこの無常の世の中をから外へ出た。声聞円覚菩薩というような教えは本当の教えではない。それは方便だ、真理ではない。しかしこれはみんなを救うためだから、お釈迦様決して騙したことにはならんのであるが、声聞円覚菩薩の三乗という乗り物のは与えなかったが、大白御社大乗仏教という結構な教えを、法華経の真理という結構な教えをお示しくだされた。この法華経こそ大白御社である。お釈迦様が最後に示された真実の教えだと。こういうのが長者家宅の例えであるが、その家の外へ出たところを路地というの。路は屋根のないところ、路地は屋根のないところという屋敷の外という。そこは生死のほかで、生き死にのないところ、迷いの外で、お茶席の外を路地というのはそういうこと。迷いの外、生き死にの外で、
その路地の白語であるから、お釈迦様が示された大乗仏教ということであるが、禅ということである。言葉を変えれば仏性ということである。路地の白語、人人が持っておる仏性ということ、路地の白語で、こういう言葉が、禅の上ではこういう言葉が全て、自己の仏性を表すものだということを味わっていかなければ、公案が何ぼ分かったってしょうが、聖天のこす何によってかひげなき、だるまさんになぜひげがないか、だるまさんのことじゃない、仏性のことじゃ、仏性にひげが何ぞあるか、雪仙山をこうなんとして不白なる、世界中を雪が覆うても一つだけ雪のかからん山がある、仏性には雪はかからん、仏性は一切諸法から超越したものだということじゃ、何もかも仏性にとっていかなければ、死安山に遠いかなるかこれ路地の白語だ。まあ安山と名前が出してあるから当時としては相当知られた盆山であろうが、路地の白語とはいかなるものかな、仏性とはいかなるものかな、三曰く高校すると、安山がもうもう、牛というからすぐ牛になりきって、なかなかさっけ、牛というだからすぐ事故が牛になって、もうもう、こういうのを機関というの、理屈は言わねえ、なりきる、死曰くあするなき、すると臨済が、貴様つぶお押し頃になったかて、お前押しになったかて、物が言えんのかい、しいわくあするなり、さんいわく長老そもさん、すると安山もなかなかやりてな、あなただったらどうおっしゃる、あなただったらどうおっしゃる、と臨済が安山の首筋捕まえて尻叩いて、しんしんしん、かじくしょ、この宿さん、なかなかさっきじゃ、こう働かなくて、こういうのは効かんというのに、四楽法に通っていわく十条より、この方一人は棒を行事、一人はカツを行事、穴子か親しき、楽法はしばしば出てくる臨済の弟子である。ある時楽法に通って十条より、この方一人は棒を行事、一人はカツを行事、禅宗坊主といえば、まあ近代棒で殴るか一括を吐くか、まあこれが禅僧の最後のギリギリの手段じゃ、徳山門にいれば三十棒、臨済門にいれば一括じゃ。禅宗坊主といえば、じきにぶん殴るか、じきに一括を吐くのじゃが、穴子か親しき、どうじゃ、棒の方がぴったりするか、カツを吐く方がぴったりするか、どうじゃ。どっちがいいかね、どっちが仏性にぴったりするかね、どっちが善を最もよく表現するかね、十条よりこの方一人は棒を行事、一人はカツを行事、穴子か親しき、 ほいわくそうに親しいからずか。いや、どちらもぴったりいたしません。どちらもそのものずばりとはいきません。そうに親しいからず、ここらが落語の力量だ。相手に乗らんということだ。相手の言葉について回らんというところに善が一つ生き方がなければなら、先ほどの今日も関せず善も学せずと臨在が跳ねたようなもの、棒を上ずるのも勝を上ずるのもそうに親しからず、どちらもぴったりいたしません。しいわく信じおそもさん、そうか、棒もいかん勝もいかん、それならば何が一番親しいか、どこが一番ぴったりするかね。善を表現するのに何が一番いいかね。ほすなわちクラスツーと落語がカーッと、ここが親しいところでございます。人の勝つではいかん、我が勝つならこれが一番親しい。自己を忘れてはいかん、自己を外れて善はね。一人は棒を行事、一人は勝つを行ず、謎をと噂をしておることが親しくない。ほすなわちクラス、ここが一番親しいござる。かーし、すなわちたす。と臨在が、貯財なことをやりよると。こう言うて臨在が殴ったが、これは、大いに褒めたものである。思想の来たるを見て領主を展開すそう無ごた。するとある時、一人の運水が目の前に出てくるのを見て、臨在が、両手をパッと広げて、あるいは臨在が外へ出がけに、門の方から神道が袈裟文庫をかけてやってきよったのかもしれん。その来たるを見てだから、これは証券ではない、道でようたんじゃ。臨在がたまたま出ようとするというと、神道が石段を上がってきよって、両手を展開すと、臨在がパッと両手を広げて倒産防止パッと広げて、そう思う、この新米坊主何にもわからん、黙ってたと、わかるはずはない、初めてわらじ履いて相当へ来て、庭詰めの仕方だけ覚えてきたとかだ、そう思う、頼みましょうだけ覚えてきた、そう思う、何にも用意が、しわく S やいない、どうだ、わかったか、わからんのか、わかったか、いわくフィ、何にもわかりません、何にもわかりません、しいわく混乱つんざけども開けずた、こりゃどうも手のつけようがないわ、これではどうも何とも施しようがないわ、混乱さんがおせどもあ開かんたようなである、何とも手の下しようはないわ、いこれでは救いようがない。何時に両門線を与え、二円ほどやるからわらじこて帰りなさい。何時に両門線を与え、せっかく来たからわらじ代だけやるから、はよその相談へ行きなさい。大格いたり三寿司発送を拒否した。これは臨済の弟子の大覚が初めて神道で来た時である。大覚が来て初めて 参戦をした。いや、新東証券に出てきた大格イタリさんす。し、発想を拒否す。人材が極力にかけてあった発想を立って、ざっと立ててみせる。大格座具を敷くと。すると大格が参拝をするつもりで、恐れ入りました。結構なお示しありがとうございました。言わんばかりに、座具をずっと広げて敷くというと、し、発想を適宜すって、はあ、なかなかこういうところが勘弁だ。観察が細かい。人材が発想を立てるとすぐ恐れ入りました、ありがとうございましたと座具を敷く。人材がこいつなかなか心得たやつじゃ、よく分かったやつじゃ、叩く代わりにホスをポイッとそこへ放って大格座具を収むと。すると大格がお分かりでござりましたか、頭下げずに広げた座具を畳んでしまう。そうしてさっさと僧堂の方へ行っちまう。なかなか実にこの鎮定というのか、お互いがちゃんとこの分かった同士の働きであるか、極めてこの無造作に問題が運んでいくか、何にも言うことはない。残酷を畳んでさっさと騒動へ入っちまう。道内へ入っちまう。周僧いわく、この僧これお正の信仰なることなしや、来拝せざれどもまた棒を喫せる。今日の新東証券はおかしかったな。ありゃあお正の何か縁故のあるものか、お正の甥御かなんぞと違うかな。あいつ頭を下げなんだが、お尻を叩かなんだじゃない。これお尻の信仰なることなしや。なんぞお尻の親戚のものか、お尻の育った寺の小僧か、何かあれ、どういう因縁のあるやつかしら。頭も下げずに帰ってきよったけれど、お尻を殴らない。騒動というところは用のないところ、世間から離れておるからこんなことがすぐ噂になっちゅう。みんながおかしいやっちゃおかしいやっちゃって言いよる。しきいて格を呼ばしま、そこで臨済がいっぺん大格呼んでこい、変な噂が立っておるから大学を呼んでこい。決して大学が縁故のあるものでないということ、そういう人情を差し挟んで臨済が運水を説得してはおらんというところをみんなに見せんなら、地域いて覚悟を呼ばし大学を呼んでこい。覚悟いぞ。すると大学が臨済の前で、しわく大衆、何時まだ長老にさんぜずと言うた。大衆いう何時まだ長老にさんぜずた。みんながな、お前がまだ俺に証券の礼が済んでおらんと言うとるぞ。まだお前本当の証券が済んじゃおらんと言うとるようだぞ。どうじゃ、新東証券がお前まだ済んじゃおらんと皆言うとるらしいがな、どうじゃ。格を曰く不信と、格不信と言ってすなわち自ら主に帰す。そこで新東証券の参拝でもすれば常識的であるが、 この大格のやつ。不審、不審というのは、不審というて、挨拶の方で、極めて軽い挨拶の方を言うな。おはようございます。こんにちは。それだけ。お前まだ浸透証券が済んどらんとみんなは言うとるぞ。大格いわく不審。おはようございます。
おはようございます言うただけでさっさと自分で帰れとも言われんのに、また道内帰って座っちまった。
なかなかこの大格というのは浸透ではあるが、ちゃんと分かったやつじゃたよ。知人同士で、分かった同士で、分かった同士にはそんな形式的な儀礼はいりませんと言わんばかりに、おはようございます、さよなら部屋へ帰っちまったというわけで、まあこんにちは、ちょっと用があるここまで、はい。
おいしい庵野の時新さん、
地で主すなわち遠いかなるか、これ阻止せらい、いわくはだか老僧が先客するには、主金前して聞く勢いをなす、いわくさらに第二尺の悪水注がんことを要することあるか、衆すなわち下り去る、上々座というものあり至りさんず、遠いかなるかくれ仏法の大意、四条省を下って禁住して一生を与えて、すなわち達解さ、上著流す、母僧いわく上々座なんぞ礼拝せざる、上礼拝するにあたって骨念として対語す、麻薬いたりさんず、座具を敷いてと、十二面の観音穴面か小子、小四条省を下って、一種は座具を納め、一種は麻薬を捉えて、いわく十二面観音いずれのところに向かってかさる、麻薬味を転じて上昇に座せんとぎす、死生を念じて足す、麻薬接客して相捕らえて北条にいる、思想にとある時の一括は今後王法権のごとく、ある時の一括は古事金毛の獅子のごとく、ある時の一括は単管養蔵のごとく、ある時の一括は一括の言うをなさず、何時そも参加へせん、葬儀ぎす、しすなわちかっすた。上州庵野の時だ。上州は、臨済よりも年から言うたらだいぶ先輩であろうで、19の時に南仙五将に召見をして、まあ上州といえば武門館の無地で最も有名な大和尚で、19の時に南仙五将を訪ねて、
南仙御所、寒でくたぐれたか横になって寝ておられた。上州が行くと寝たまま相手になる。お前どっから来たか。随蔵寺から参りまして、随蔵とはめでたい 仏像の像であるから、立派な仏さんのあるという寺から来た。随蔵寺から参りました。そうか、随蔵寺の小僧か。随蔵を拝んだか。随蔵寺の小僧なら随蔵を拝んだじゃろうな。こう聞かれると、いいえ、随蔵はちょっとも拝みませんでした。寝仏を拝みました。随蔵を来せず、画仏を来す、廃す。何千がこいつやりおると。寝ておったのがムクムクと起きやがる。それから非常に上州を可愛がって育てられたというな。それから57まで40年間南仙に随時した。57の年に南仙が亡くなられると、また3年の間お墓守りをした。三回忌が済むと、それから暗夜に出た。60から暗夜に出た。80まで暗夜をされ、80になって初めて、上州の観音院という寺に住職をされ、120まで生きられたという。普通の人間の2倍生きている。普通の人間の2倍の修行をして、2倍の働きをしておられ、天下の老将で、暗夜というても80次回暗夜だから、これは大したことで、たとえ3歳の童子といえども、我に勝る者あらば、すなわち教えを請わん。たとえ80の老王といえども、我に劣る者あらば、これを導かんて。こういう願心で80まで暗夜をされる。偉い方だ。たとえ三つ子でもわしに勝ったところがあったら、礼拝をして教えを請おう。80のじいさんでも知らんことがあったら教えてやろう。そういう願心で20年も暗夜をされたという。道元禅師も、上州のごときはまさに雲水の道標だ、修行者のお手本だと言われ、こういう人を一つお手本にして、お互い修行をしていかねばならない。80になってもまだ出来上がったとは言わんので、死ぬまで修行だ。お互いは死ぬまで修行である。そう思うて、一つ皆眼神を振り立てて骨を折ってもらわんという。1年や2年相当によって検証ができんからというて、暴るような育児のないことではいく。鎌倉の五海さんの仏光国師のごときは、8年も無事が通らなんだというし、無門館の無門和尚も6年かかったという。1年や2年で通ったなんていうのは皆嘘じゃ、偽物だ。 退屈をするから公案を変えてやるだけのこと。本当に通ったじゃありゃ、通ったなぞと思うたらとんでもない間違いだ。60になっても80になっても、自分に勝るものがあったら参禅をしてみる、問答少量をしてみるというだけの関心がなければ、上州暗夜の時死に参ずた。人材の方がおそらく20ぐらいは年が若い、若いけれども、上州陳州へ来たから一つ臨済という和尚に一つ会うてみたい。参ずるというのは必ずしも今の公安室で参ずるわけじゃない、問答少量をする、ぶつかってみるの。上州暗夜の時死に参ずる、臨済和尚を訪ねて死の先着するによう。と臨済はまた宅圧にでも行って帰ってきたところであるが、ちょうど足を洗っとると、臨済が外から帰ってきて足を洗っとるところへ上州がやってきたので、知るすなわちといかなるかこれ阻止せらいと。阻止せらいはしばしば出てくる禅問答のギリギリのところ。禅というものは、一切の妄念妄想を捨ててしまうの、頭の中を空っぽにするのが禅で、経験と知識を捨ててしまうのが禅で、生まれたままの赤ん坊の心に帰るのが禅で、赤ん坊ではいかん、赤ん坊にはすでに悪い癖がある、父母未生以前親も生まれん先のような心に帰るのが禅だと。六祖大師の言われる本来無一物、その本来無一物の境界に徹するのが禅というものだが、それなら無一物のところには意志はないはずで、死なへ行こうのという意志はないはずで、何のためにだるまは死なへ来たか、本来無一物の人が何で3年もかかってマレー半島を回って苦労をして死なまで来たか、これが大問題だ、これが大問題。いかなるかこれ阻止せらい、だるまさんは何しにインドからシナへ来ましたかな、どういう意志で来ましたかな。しいわくあだか老僧が先客するにようと、だるまに用はない、くし仏性と言うても犬に用はない、祖師は即根事故のことでなけれ、あだか老僧が先客するにようと。いや、わしは今来たとこじゃよ、今帰ってきたとこさ、足洗っとるんじゃ。あだか老僧が先客するにようと、実にはっきりした答えじゃ。祖師生来はっきり格好に答える。わしはな、今宅圧から帰ってきてな、足洗うとるとこやねえか、ご覧の通りじゃ。衆勤前して聞く勢いを成した。これはなかなか上州もただのタヌキではねえ、年寄りのことだから聞こえんような風をして、耳んとこへ手を当てて、 何とおっしゃいましたかな、今は何とおっしゃいました。衆勤勉して聞く勢いはあらぬとぼけてからに聞こえんようなふりをして、人材が本物か偽物かメスを入れてやる。衆勤勉して聞く勢いはあらぬ。ほう、何とかおっしゃいましたな。立ちの悪いやつじゃ。しいわくさらに第二尺の悪水注がんことをよすることあるか。他人材がこの足野郎た水をぶかけるぞ。第二尺の悪水だ。あだか老僧が先客するにを一尺の悪水をぶちかけてやるのに。まだそんな寝言を言えるか。まだそんな立ちの悪いことを言えるか。足野郎た泥水ぶっかけるぞって。さらに第二尺の悪水注がんことを要することあるか。衆すなわち下りさ。上衆黙ってさっさと出て行ってしまう。なかなかどうして大家と大家の少量で名人とのあ働きである。こういう卒のないきれいな問答ができねばならんわけ。上場座というものありいたりさんずた。また臨済の門下で、一方の雄である上場座という者が初めて臨済に参じた。上場座という者ありいたり参じた。遠いかなるかこれ仏法の大義。これも祖師生来とともに禅宗の古来の問題で、いかなるかこれ仏法の大義。禅は境界別伝不流文字であるから、華厳経にどう書いたるの、法華経にどう説いてあるの、天台の哲学はどうだの、有識三論がどうだのという孤理屈は言わん。直視妊娠だ。検証成仏。この場で解決するのが仏法でなければなる。そのこの場で解決できる仏法の大義を一つお示し願いたい。仏法のギリギリのところはいかがでござるかな。いかなるかこれ仏法の大義。さあなくちゃなら禅というものはどこにどこでおうと、山ん中でおうが川の中であおうが、風呂場の中ですっぱだかであおうが、仏法が示されなきゃなら、高座の上へ登らにゃ仏法が話せんなんていう仏法じゃ困る。口本がなけりゃお話ができんなぞという仏法では役に立たん。いつどこででもそこで丸出しにできる仏法でなければ、いかなるかこれ仏法の大義。自然生を下って禁住して一生を与えて、すなわち達解して、すると言うと臨済が上昇だ。この極楽の座るところが板でなくって縄が張ってやる。そういう極楽がある。これは涼しくていいもんだ。 霊雲の極力が上昇である縄張りだ。その極力から飛び降りて緊縦して襟首をぐっと締め上げて、仏法の大意謎というものは人に聞くものと違うわい。命名が持っとるじゃねえか。人に聞いてわかることか。こう言わんばかりに横っ面をピシャリッと殴って、すなわち高いすてーと突き飛ばされ、上ちょりゅうすとすると上々だが、